Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。週も始まりました、小山純子のラヘラジ。9月に入りまして、まだまだ暑いですけども、朝とか夕方の風は少し秋の気配を感じるようになりました。日本にはね、5つの節句がありますが、今週末9月9日は重陽の節句、菊の節句と言われていて、長寿を願ったりとか秋の収穫を祝う、そんな1日だそうです。こういう文化はね、日本では奈良時代とか平安時代、江戸時代というふうにずっと受け継がれてきてるんですけども、日本の香りの文化もそうやってずっと昔から今に至るまでいろんな形で受け継がれてきています。ということで、9月のラジオアロマ講座は、日本の香りの文化の歴史と、そして今の、日本の香りを支えるアロマセラピーですね、日本のアロマセラピーのメーカーさんにお伺いしたお話をお伝えしていきたいと思います。ではこの後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、ということで今日は少し精油の歴史の話をまずしていきたいと思います。歴史というと、私学生の頃は歴史がすごく苦手で、必要あるのかなと思ってたんですけども、アロマセラピーの勉強をするようになって、やっぱりこうどういう、ね、経緯があって今に至るのかっていうのを知るってすごく大事だなと思うようになりました。で、香りの文化でいくと、世界で見ると、古代エジプト時代ですね、日本でいうと縄文時代とか弥生時代にまで遡るんですけども、エジプトではすでに現在のお香になるような薫香というものとか、あとは細かく切った生薬をお湯に浸して、服用するお薬とか、そういうものがすでに使われていたそうです。で、その後、そういう、ね、植物の薬効を使うっていうのが古代ギリシャとかローマに移っていきまして、この頃には医学の父と呼ばれているヒポクラテスが、マッサージが大切だよとか、あとはそういう植物の由来のものを使うのがすごくいいよなんていうことを言い始めています。精油を抽出する水蒸気蒸留法という方法が確立されたのもこの時代。この頃はまだ精油という、ね、油分の方ではなくて、香りのついた水を取る、それを医学に使うというようなことが主流でした。で、現代のアロマセラピーは、ルネ・モーリス・ガットホセというフランスの、ね、学者さんが1937年にアロマセラピーという言葉を作ったところにスタートをするんですけれども、一方日本の香りの文化見ていきますと、これはね、飛鳥時代とか奈良時代まで遡るんですね。推古天皇の時代です。飛鳥時代の595年というのが、一番古い日本の香りの歴史なんですけども、この年の4月に淡路島に香木が漂着します。 で、地元の人がね、なんていい香りなんだっていうことで聖徳太子に献上したところ、これが人工という香木であるというふうに鑑定されて、この頃から日本の香り文化がスタートしました。でね、ちょうどこの時代っていうのは仏教が日本に入ってきた頃なんですけども、仏教の伝来前はね、杉とかヒノキとかそういう自然の木の香りっていうのが日本の宗教に使われる香りでした。で、仏教の伝来とともに、こう直接火にかけるお焼香ですね、そういうものが仏前に備える香りとして日本に入ってきて、より濃密な香り、お花だったりとかいろいろ混ぜた練香というようなものがね、どんどん入ってきました。で、こういう香りを火にかけてお洋服とかにこう焚き締めるっていうようなこともね、宗教的なものと結びついてこの時代に栄えていたと言われています。で、その後平安時代になりますと、これがどんどん、貴族とかに広まっていくんですね。で、自分だけの香りを作って、香りだけで誰かが分かるとか、お手紙にこう焚き締めるとか、そういうちょっと粋な貴族の文化として広まっていきました。その後ですね、平安時代になってくると、平安時代の末期ですね、武士が台頭してきた頃には、また昔々仏教が伝来する前の木そのものの香りに戻っていきます。で、鎮静効果のある香りをね、香木をこう焚いて、兜とか鎧に焚き締めて、戦に行く前の気持ちを鎮めたなんていう風に言われています。それと同時にね、聞く香りと書いて聞香っていう香りを鑑賞する文化が栄えてきます。この聞くという字は中国語で嗅ぐという意味なんですけれども、日本では理解するとか心を傾けるとか、そういう意味を持っていると言われています。大地の恵みとか地球に感謝をして、木々が語りかけてくることを香りを通じて聞き取る、それが聞香なんですけれども、ちょうど今のね、アロマセラピーに通じるのかなっていうふうに思います。その後、江戸明治と進んでいくにつれて、香りが貴族の遊びから庶民のものへと移り変わっていきます。この頃はね、乱引きという水蒸気蒸留法の機械が広く用いられるようになって、化粧水が作られるようになってきました。また同じ頃ですね、お線香の技術っていうのがどんどん広まっていきます。で、お線香っていうのは今でも16世紀の頃からほとんど作り方が変わらずに文化として根付いているそうです。では、ヨーロッパでの現代のアロマセラピーはルネ・モーリス・ガット・フォセが1937年に本を出したところに端を発しているというふうにお話をしたんですけども、日本の中ではどうだったのかといいますと、近代のアロマセラピーになったのはやっぱり1980年代の半ばなんですね。でも実はそれよりももっともっと前、戦前頃から日本では、天然の香料として精油を作るという文化がありました。例えば北海道のラベンダーとか和ハッカ、あとは九州のクスノキとか宝生で、ゼラニウム、こういうものたちが1930年代に日本に入ってきて、ヨーロッパからね入ってきたんですけども、当時香料を扱っていた会社の方が、日本のどこでだったら育つんだろうということで、ラベンダーだと千葉とか岡山、北海道で試験的に栽培を始めます。今ね、北海道でもまだまだハーブ園としてラベンダーは作られていますけれども、日本古来の品種を作っていったのもこの時期からずっと続いていることです。あとはね、クスノキは樟脳を作るっていうのが戦前の産業としてあったんですけども、戦後ね、台湾から日本に栽培種の宝生という木が持ち込まれます。で、これは海外のアロマセラピーだとホーリーフなんていう名前もついてるんですけども、リナロールというラベンダーとかにも含まれる甘く優しいフローラルな香り成分が豊富で、当時の高級化粧品には欠かすことができない香料だったと言われています。で、こういうね、天然の香料文化なんですけど、戦後安い労働力を持った海外の諸国、プランテーションとか合成香料の開発で廃れていってしまいました。それがこうアロマセラピーという新しい形でまた日本に香りの文化が入ってきて、ここ数年ですけどもね、 日本の植物を使った精油メーカーさんが増えてきました。でこれは戦前の香料文化を継承する、要は栽培をして精油を作っているメーカーさんと、あとは日本の山の恵みですね、例えば杉、ヒノキ、黒文字なんかをね利用している、今まで廃材として捨てられてたようなものを利用しているメーカーさん、あとは食品加工の工程で出てくる柚子とか柑橘系の皮を作っているメーカーさん、たくさんのメーカーさんが出てきています。で日本の精油作り面白いなと思ってて、ラヘラでもたくさん使ってるんですけどもね、一度現場を見に行ってみたいなというふうに考えていて、ラジオの番組ラヘラジをスタートするのと同時期に精油メーカーさん巡りをスタートしました。でどこに行こうかなと考えたんですけれども、やっぱり日本の森が豊かなところ行ってみたいなということで、一番最初に行ったのが富山なんですけども、後半は富山の精油メーカーさんの方に登場をしていただいて、現在の今の日本のアロマのことをお伝えしていきたいと思います。でその前にね、一曲今日聴いていただきたいなと思うんですが、オレンジペコさんの虹、どうぞお聴きください。
ここに愛を静かに乗る、あられだ、ここにあれを平和を祈る、
The radio you are listening to is FM Gig.Okie dokie.
はい、9月のラジオアロマ講座前半は日本の香りの文化をお伝えいたしました。ここからはですね、実は7月に富山の精油メーカーアロマセレクトさんにお伺いしたんですが、その時に聞いてきたお話の音源を流したいと思います。In a world full of people, you can lose out of it all in the dark. はい、本日は富山の精油メーカーアロマセレクトさんの、坂本龍生さん、福井千鶴子さんにゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お越しいただいておりますと言いながら、実は私が富山にお邪魔をしておりますなんですけれども今日は午前中から黒文字の精油の抽出を見せていただいて、で、その抽出が終わった後の黒文字の、ね、チップで足浴をさせていただいて、その後山も連れて行っていただいてなんかすごくこう大満喫をして、ね、今こうやってラジオでお話をさせていただいてるんですけれども、と実際にこのアロマセレクトさんはどれぐらい前から精油の抽出をスタートされたんですか？
抽出の方はですね、2014年の秋10月からですね、はい、装置を設置して開始しております、
はい
はい、それから半年ほどテスト等々準備いたし、はい、させていただきまして、はい、実際には2015年の4月から販売を開始させてもらっております、は
い、じゃあまだ3年弱2年半とかそれぐらいの感じなんですね、はい、でも名刺を拝見すると、もともとは声優とは全く関係のないお仕事なんですよね、うん、
はい、プロジェクトデザインという、まあ、運営会社になるんですけれども、はい、そちら 2010年からですね、はい、開始させてもらってまして、もともと人材育成というのをテーマに、事業を運営させてもらっておりました。
人材育成からなぜまたこう声優を作るっていうところにシフトというか、まあね、その人材育成はそれでされながら新しい事業として声優っていうのに目をつけられたのはなんでなんですか？
そうですね、まあ、富山で事業をするということにあたって、はい、何か富山産のもの富山でのものを使って、はい、事業ができないかと考えた時に、はい、ちょうど精油を作るセミナーがありまして、はい、そちらに参加して、あ、こんなにいい香りのものが取れるなら、うん、これで富山の香りをお土産だったりとか、はい、そういうものにも使って事業を展開していきたいねっていうお話をしてまして、うん、そこから徐々に、はい、取る精油の種類ですとか、はい、そういうものも増やしていきました。
一番最初に抽出をした精油って何だったんですか？
それが、黒文字です。
あ、じゃあもう、はい、それをずっと体験では黒文字をされることがほとんどですか？
そうですね、黒文字が非常に多いですけれども、はい、他にも立山杉の葉っぱだったり、はい、まあ、たまにヒノキも出ますので、はい、ヒノキで吸ってもらったこともあります、
はい、そうなんですね。今日ね、山森林組合の方に案内をしていただいて見てると本当に杉だらけ
、はい、
よく見ると黒文字も結構たくさん生えてるんですね。
そうですね、
でヒノキが、私のイメージだと山にはヒノキと杉が等分ぐらいで生えてるイメージだったんですけど、探さないとヒノキが見つからないっていうのは、これは何かこの地域の独特の何かがあるんですか？
そうですね、もともとですね、植林してた時に杉を大量に植えたという経緯があるんですけれども、はい、その理由としては富山建材として何かしら育成する中で、はいはい、雪がちょっと重たい、うんうんうん、重たい雪が降りますので、はい、そういった環境の中でもまっすぐ育つ建材をということになった時に、ヒノキではなく、杉だったということで、はい、今の立山杉が植えられてきたという経緯がございます。
確かにめっちゃまっすぐ生えてました、
うん、どうも、
ね、うん、本当にこんな高くまで生えてまっすぐ伸びていけるんだっていうぐらいに杉の木が生えてましたけど、でもヒノキがところどころにあるのは、あれはもともと自生してるんですか？ヒノキも
自生してるものもありますし、はい、実際に植えてるものもありますが、はいはい、その植えてるものというのはやっぱり山に所有者いますので、はい、その杉がいっぱいある中で、はい、どこからどこまでが A さんの敷地なのかな、からどこから先が B さんのかなっていうのが分からなくなっちゃいますので、はいはい、まあ、そういった境目、まあ、目印として、はい、例えばそういったヒノキであったり、はい、まあ、他にもアスナロの方も植えられたりするということで、はいはい、時折見かけることもできます、
こっからはうちの土地やからっていう、
はい、
目印ですか。面白いですね。それはこう富山独特のなんですか、山って大体そんな感じで線引きされてるんですかね。
どうなんでしょうね、そこまではちょっとわからないですけれどもでもヒノキばっかり生えてるような地域だったらそういうわけにもいかないと思いますが、
ね、逆に杉で線引きしてるとかですね、ちょっとまた違う地域のメーカーさんに聞いてみます、
はい、
ね、でも今こう収録させていただいてるのも森林組合さんの建物のところにあるアロマセレクトさんの抽出工場の、ね、ちょっと外とつながっているところなんですけど、はい、外を見ると杉の丸太が山積みされていて、
はい、
実際精油は木から取ってるんですか？
あちらに並んでいる立山杉の建材なんですが、はいはい、建材からはほとんどですね、はい、抽出できないので。
あ、そうなんですか、はい、もう精製しても取れない。
ちょっと試してみたことあるんですが、はい、ほとんど取れないんですけれども、あと実際にはそういった建材を切り出すときに捨てられている枝や葉っぱですね、はい、まあ、そちらの方をかき集めて、まあ、仕入れさせてもらいまして、
はいはい、
葉っぱが非常によく精油が出ますので、うん、精油の方を、抽出するときは主にそういった間伐材であったりですね、切り落とした葉っぱの方を使用しております。
今まではもう廃棄されてたようなものなんですか？
そうですよね、
はい、
うん、あ、じゃあそこから精油を作って、うん、でも杉の精油ってすっごいなんかこう爽やかないい香りしますよね、うん、
はい、実際に ちょっとよく言われるのが、はい、ちょっと柑橘系の香りがするななんていうふうな感想をいただくこともありまして、はいはい、実際にちょっと成分分析を富山大学さんと共同でしてもらってるんですけれども、はいはい、リモネンっていうような、うん、例えば柑橘系によく含まれてて、まあ、最近割と注目されてますかね、はい、リモネン配合のなんとかとか、そういった成分が多めに含まれてるっていうことも分かりましたので、はい、その辺に由来してるんだと思います、
はい、面白いですね。で、一番最初に精油を取った黒文字、うん、これも間伐材ですか？
そうですね、黒文字も間伐材ですね。
黒文字自体はなんか私のイメージだと、ね、私関西なので、うん、いい爪楊枝、ね、あの和菓子の横にある、
そうですね、ちょっと高級なイメージかなっていうふうに捉えられる方も多くいらっしゃると思うんですけど、実際は、杉の下草ですね、
そうですね、
を刈る時の、はい、もう雑草みたいな扱いにされているところが多いかなと思います。
雑草が黒文字かわいそうな、
こんなにいい香りがするのに、はい、やっぱりそのまま買って捨てちゃうっていう、ちょっともったいないなっていうふうに。
そうなんですね。じゃあ黒文字は何かを作るために切り出した端材とかではなくて、杉を育てるのに邪魔だから、
そうですね、
刈りました捨てましたみたいな、
はい、
今まではどちらかというとそういった使い方の方が多かったみたいですね、
はい、いや本当にこう世界的にも黒文字の精油ってよくこの木から精油を抽出したなって思うぐらいにいい香りがしますけど、私黒文字の精油すごい好きで、いろんな土地の黒文字の精油をサロンにも置いてるんですけど、はい、今日抽出した、あの香りを嗅いで、なんかすごくこう優しい香りがするなと思ったんですよ。なんか他のエリアのとはまた違う、香りだなと思って。
ですね、やっぱりそういうふうに言ってくださる方も多くいらっしゃいまして、はい、何がいいのか、水なのか、自然環境がやっぱり厳しいというか、雪がたくさん降るっていう、はい、環境の厳しさからなのか、ちょっとそこは分からないんですけど、はい、割とまろやかというか柔らかい香りが強いかなと思います、
ね、本当になんかあの精油だけじゃなくて、一緒に出てくるこう芳香蒸留水だったりとか、その取った後の、 あの、はい、チップ、もう足浴をしてる時にあったかいし、いい香りだし、午後何もなければ私は寝たいっていうなんか足だけじゃなくて全身こう砂風呂みたいにあれを香って寝たいっていうぐらいいい香りで、ね、でも本当になんか精油って水がね良くないといい精油ができないって聞いたことがありますけども、富山は水も、
そうですね、飲料水になって全国に販売されるぐらい水はとっても綺麗ですし、この辺もの地域でも名水っていう湧き水が出てるところが至るところにありますので、本当に水と空気はとっても綺麗なところだと思ってます。
大事ですね、はい、お二人とももともとというかずっと富山ですか？
私はずっと生まれも育ちも富山の山間部で、
はいはい、
もうずっと山の自然を見ながら育ってきたんですけど、はい、もう幼い頃も木の実を食べたり、
はい、
あの学校の登下校の時にくるみを拾ったり、はい、栗の実を拾ったり、はい、の木いちごを食べながら登下校してましたね、
はい、じゃあまさにそうやって育ってきた、ずっと身近にあったものを今お仕事に
そうですね
されてるということですね。
とても幸せなことですね、
うん、坂本さんは富山ですか？
私はあの本籍の方が富山になりまして、はい、両親の実家が富山になりますので、はい、育ちはちょっと愛媛や山形、
はい、
あと東京で仕事なんかもしてましたけれども、はい、いわゆる正月やお盆などですね、そういった時期には毎年帰省してました、
はい、あ、そうなんです。もともと東京でされてたお仕事もこういうなんか香りと か、 なんかそういうものに関わるお仕事だったんですか？
あ、いや、あの全然違うお仕事で、
はい、
あの舞台制作といいますか、舞台のスタッフとして全国を回ってました。
でもなんでまた富山に戻ってきてアロマセレクトの声優の、ね、工場の責任者をされてるっていうのは。
そうですね、もともとそういった仕事もしてたんですけれども、
はい、
あの以前大学時代なんかは化学、はい、化学の方を専攻してましたので、はい、そういった成分のことですね、扱いだったり、はい、あと精油の抽出方法、技術的な部分とかですね、
はい、
あの知ってたり、慣れてる部分もありましたので、はい、そういった時にちょっとこちらの事業をするということで誘ってもらいまして、
はい、
富山の方に移住して、
はい、おー、
毎日声優に囲まれて木々に囲まれて仕事をしております
、はい、なんか今すごく嬉しそうな顔してお話をいただいてるんですけど実際このアロマとか、ね、そういう事業に携わってみていかがですか。
あ、いや本当にあいいですか、もう幸せですね、は
い、ね、なんかこう声優っていうとまだまだ女性のね、こう、はい、ファッションとかおしゃれの延長だったりとか化粧品だったりというイメージが強いですけども、講座中の坂本さんのお話を聞いてるとまさにアラマ男子っていう感じの。
あ、そうですか、ありがとうございます
ね、でも男性がそうやって作って売ってる説明してるってなると男性の、ね、利用者さんもこう手に取りやすいのかなというふうに、
うん、そうなっていただけると嬉しいです
でも実際ですが見学に来られる方とかって男女比で行くとどんな感じですか。
まあ、でも女性の方が多いは多いんですけれども、はい、やっぱり男性の方もちょくちょくいらっしゃいますし、はい、あとは市町村で見学に行きたいっていう風な、うんうん、なんとか町から来ましたっていう、はいはい、ツアーで来られる方は大体男性の方が多いですよ
ね、そうですね、
やっぱりみんな興味持ってるんですね。
そうですね、自然のものっていうところではやっぱり年齢も男女も関係なく皆さん好きなところなのかなっていうのは思いますね、
はい、ね、本当になんか身近なんだけれども、うん、一歩踏み込めずにいるような、ね、自然の恵みっていうのがこういうものになって手元に届いた時に伝わっていくといいのかなというふうに思います、うんうん、なんか私ホームページを見てて今ね日本のいろんな声優メーカーさんを回ろうと思っていて、うん、一番最初に実はご連絡をさせていただいたんですけども、はい、なんか森を育てることから気を生かすことにみたいなことを書いてたりとか、うん、森の恵みとか木の持つエネルギーを声優を通してなんか森のを健全に保つっていうのを見てちょっとお話を聞きたいなと思ったんですけど、うん、その森の健全さってなんかどういうイメージなのかなと思って、
まあ、私からすると、はい、やっぱり、まあ、人間主体っていうところからちょっと自然の方にもですね、うんうん、歩み寄ってやっぱ人だけじゃなくて、はい、まあ、自然も一緒にですね持続的な、まあ、最近流行りの言葉で言うと、うん、まあ、持続可能な発展っていうのをやっぱちょっと自然といいますか山なども含めて、はい、我々ちょっと考えていかなくちゃいけないかなというふうには思ってますね、
うんうん、福井さんから見た健全さってどうですか。
先ほどの山に案内させていただいた時もカモシカが現れたんですけど、うん、はい、いましたよね、やっぱりそういうふうに山には動物が住んでるっていうのが前提というか、そこはもう動物の住処であるっていうところがあるので、はい、それを邪魔しないように、
はい、
日本人間が手を入れることによって破壊してしまうようなことはないように、うん、はい、どちらかというと守っていきたいなっていう気持ちが強いので、うんうん、そういうふうに何かそのお手伝いができればいいなというふうには思ってます、
はいはい、でもそういうのって毎日がその、ね、森とか山、木々、動物と一緒に暮らしてその息吹を感じながらやってるから身をもって ね、
かもしれないですね、
言えることなのかなと思いますよね。なんか私も今日こうやって来て声優のイメージとか、うん、こう山のイメージとかがすごく変わったのでね、これをもっともっと伝えていきたいなというふうに思います。でまだまだお話を聞きたいんですけれども、はい、今日はちょっと終わりの時間が近づいてまいりましたので、また来週もちょっと坂本さんが声優のいろんな開発ネタを
そんなありますかね、どこから知れた情報かちょっとよくわかりませんが
ちょっと小耳に挟んだので、はい、その辺もね、はい、お伝えできればなと思います、はい、ということで、今日は富山の声優メーカーアロマセレクトの坂本さんと福井さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、
アロマセレクトさんのお話いかがでしたでしょうか。続きはまた来週にお伝えをしていきたいです。なかなかね山に行くことってないんですけども、貴重な話をたくさん聞いてきましたので、来週もぜひ聞いてください。この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、
心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。